はい、BBC ラボ津久井義久です。お相手は
アシスタントの大井芽衣です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は、クラッシュ政宗をやります。
はい、
全12巻、まあ割と有名な作品ですよ。
うん。
でね、原作は小林信也さん、スポーツライターね。テレビでたまにコメントもしてるんだけど、
はい、
まあ、今はおじいちゃんだよね。
うん、
うん、で時々全く的外れのこととか言ったりするけど、うん、まあ基本はスポーツライター、
は
い、うん、だね。だんだん御用ライターになってるけど。
御用ライター、
うん、まあいや、あの別にこれあの否定するつもりとかなんか批判するつもりないから、はい、別にまあまあまあスポーツライターの人が原作やって、
はい、
で作画は田中明夫先生、
はい、
うん、これはシャモとか、
シャモ、
うん、あとはねリバーセッチ、大川端探偵社って知ってる、ドラマにもなったんだけど、
いや、
うん、割とリアルなっていうか上手い人だよ。うん、ベテランな人、
はい、
うん、原作付きが多いかな。
あ、ただ作画の
そうプロって感じかな、田中先生は。うん、でクラッシュ政宗の絵とか、
はい、
タイトルを知ってる人は多いんだけど、まあ中には読んだことない人もいるかなっていうのは、これ漫画アクションなんだよね。うん、で1995年からやってるんだけど、
はい、
だからアクション自体がそんなにポピュラーじゃないから、
うん、
普通に行った時に読んでるって言ってて、あ、読んでる読んでるって感じじゃないと思うんだよ多分、
はい、
うん、だからまあ、政宗はそれでもみんなが知ってるぐらい有名ではある、
うん
うん、名作っていうことだよね、うん、というわけで二馬車から出てます、はい、繰り返しだけど全12巻、
全12巻、
うん、ちょっと厚めなんだけど双葉社のコミックスって、
はい、
だけど全12巻で、まあ、いい感じで終わる、うん、
ちょうど
そうだね、
一山、
うん、でこの95年からやってるっていうのでもまあある程度わかるかもしれないけど、
はい、
90年代のヤクルト黄金期が舞台になってんだよね、うん、いわゆるノムさんとかが監督で、
はい、
古田とか池山とか高津とかいた時代、
はい、
うん、まあタレントが豊富だった時代なんだけど、でここに主人公の政宗、政宗っては主人公の名前なんだけど、はい、佐伯政宗って言うんだけど、
はい、
が入ってくるっていうストーリー。
リアルヤクルトに、
そう、これね多分ね、こう90年代のこの長頃ぐらいまで実名が OK なんだよね。
あ、そうなんです、うん、今はダメなの。
今は、ダメ。
あ、
うん、まあストッパブス島とかもそうだけど、はい、このぐらいまでは、実名で選手が出てくる、
うん、
で、最後に強力ヤクルトスワローズっていうのも入ってる。
あ、じゃあもうヤクルト監修のも
とそう、公認ですよっていう、うん、まあ監修はしてないと思うけど公認はしてるんだと思う、はい、
あ
の選手出していいですよと。ただ同時に、この作品はフィクションですとも載ってるんだけど、どっちなんだよと思うんだけどまあその選手が出ることに関してはとか、はい、あとね、実はこの実在のチームとか選手とか出すときに問題になるのはユニフォームの衣装だったりするのよ。
その、
うん、ロゴとか
会社とか、
そう、ロゴとかマスコットとかの、はい、衣装登録がしてあったりして、はい、人っていうよりも選手っていうよりもそっちが問題になる時もあるの。
お金かかっちゃったりします
ね。お金かかっちゃったりする。それで、今は、今もそうだと思うんだけど、
はい、
ダメになった理由としてはコナミっていう、まあ、はい、ゲーム会社が、はい、全部選手の登録のその権利を買っちゃったの。
あ、
パワープロで、
はい、あ、そっか、
うん、だから他が使っちゃダメ
って権利持ってるんですね。
そうそう、
うん、
っていうのが一つ、
はい、
だからコナミが出してるカードゲームとかああいうのにはもちろん選手とか出てきたりするんだけど、
はい、
うん、あとプロ野球スピリッツとかね、
うん、
でそういうのが一つ、もう一つは肖像権勝手に使うなっていう、まあもちろん兼ね合いになってる話だけど、うん、 そういう、うん、話、うん、なんだよね、はい、あとはそのユニフォームの問題とかがいろいろあって、でここも正直言うと、グレーゾーンの部分も多い。でこれに関してはまあどこかで僕もまとめようかなと思ってんだけど、
はい、
じゃあ誰が見ても明らかにこの球団のこの選手なのに、それ同一じゃないのとか、
あ、
うん、つまり権利関係で言うと、著作権とかね、仮に言うと、はい、もう その人であるっていうことが分かる限りは、似顔絵だろうが何だろうが、自分で書いた似顔絵だろうが、
はい、
まあ違反は違反なんだよ。
あ、そうなんです
ね、うん、ただ本人が認めるかもしれないじゃん、
いいよって言ってるかも、
うん、うん、あのまあ野球の場合は球団があるからまたちょっと話が別個になってくるけど、
はい、
うん、あとセリーグ機構、パリーグ機構、日本野球機構とかいろいろ絡んでくるから、
は
い、いろいろあれなんだけど、ただ著作権だけの話で言うんだったら、そういうこともあるし、
はい、
まあ、もちろんパロディとか、
うん、
引用とか、うん、いろいろなものが絡んできて、決まるから、
はい、
まあ、そこにリスペクトがあるのかないのかとか、もあるじゃない、
はい、
だ実際には今はどこかをぼかしつつやるっていうのがまあ基本かな。
名前とかちょっと変えたり、
うん、そう、名前がカタカナになってるとか、例えばだけど、でその顔は描かないとか、
あ、暗くしてるみ
たいな、暗くしてるとか背中になってるとか、
はい、
うん、だけどもうプロ野球なんてそのユニフォームを明らかに そこのユニフォームを着て、
はい、
その背番号を背負ってたらもう誰だか分かってるはずなんだよね。もうその時点で顔なんかどうでも、
はい、
うん、で他にいねえじゃんって話になっちゃうから、例えば福岡のこの福岡にある球団ですとか言った時点でさ、もう特定されちゃってるわけだから、
はい、
まあそういうこの話すると長くものすごく長くなるから、
はい、
こういう話は聞きたい時はこういう話をする場を設けたいなと思ってんだけど、
はい、
まあとにかくこれ OK、
OK、
うん、まあ一応出てくる。で具体的には、例えば巨人に落合がいるんだけど、この時期、
はい、
まあ、原さんね、
はい、
監督になったら原さん選手もちろんいて、長嶋監督、
はい、
当時も出るし、イチローも出る、うん、あとこれも細かい話だけどオマリーとか外国人も出てる。
うん、
うん、これは三島作品とか詳しい人は知ってると思うんだけど、外国人はまた外国人の別の枠があるのよ。
別の枠という
のは、契約が別なんだよ。
あ、そうなんですね。
例えばだけど、分かりやすく言うと、
はい、
日本人は、シーズン中の契約なんだよね、あれ。
あ、そうなんです
か。そう、4月にスタートするじゃない、3月末なり4月にスタートするじゃん、はい、で、日本シリーズが終わるじゃん、はい、そこまでの契約なんだよ。だからそれを分割して払ってるのよ、年俸って、
はい
はい、うん、で後の期間ってのは基本その契約さ、次の年の契約するけど、
はい、
フリー扱いなんでね。
ああ、そうなんですね、
うん、だから、テレビに出てもあえてクイズ番組とか出たり、昔はカラオケとか やってたんだけど、ああいうの OK なの。
その期間はダメなんですね。
その期間は球団が OK しないとダメ。
ああ
、で
勝手にやってもいいよっていうのがあるその期間外だったら、
まあね、ちょっと要はまあ一応なんていうかな、契約外の話だから、
はい、
あのまあ、自分でギャラの話して、
はい、
出てもいいよっていうのがあって、逆に言えば、シーズン中は球団の広報
を通して、
うん、を通さなきゃいけないし、
はい、
球団の広報としてやってくださいっていうこともあるわけ。
あ、もう仕事だから、
そう、契約の中に入っちゃってて、
はい、
例えばファンのためにこのメッセージをくださいって言われた時に嫌だって断られなかったところもあるのよ、
はい、
うん、そこまで含めての契約に なってたりするから、それはまあもちろん個人個人のあれがいろいろあるんだろうけど、
はい、
ただ外国人選手っていうのは基本的には外国人各々の契約があって、
はい、個人と、
そうだからシーズン中にコマーシャルに出ちゃっても構わないとかあったりするのよ。 あと、コメントそれ取るじゃん、
はい、
そしたら別に金くれって言ったりする。
あ、
だからチームの主力3、4、5番にじゃあ取材に行きますってするじゃない、
はい、
で3、4番の日本人は、球団から呼ばれてるから、
はい、
まあ年俸の中でやってるわけ、
その給料の中だけど、
うん、
それは契約に含まれてないから外国人は、
まあ、このコメントを受けてくれるんだったらまあ
プラスで
正満ねとかいう話になって
る。そうなんですね、
うん、だから、僕の経験則からいくと、
はい、
外国人に取材に行くとものすごい喋ってくれる。
あ、そうなんです
か。だって向こう仕事でやってるから、
あ、ちゃんとお金もらってるから、
お金もらってるからギャラの分は喋ろうとしてくれるのかなんか知らないけど、割と不愛想の外国人ってあんまりいない。
そうなんですね、うん、なんか意外です。
まあ嫌だったらその前に断ってるからってもあるんだけど、だけど日本人選手の場合は、コメント取りなんていっぱいあるわけ、主力の選手から言ったらさ、はい、ね、取材もいっぱい来るわけ、
はい、
でそれによって、練習時間削られちゃったり、うん、帰るのが遅くなっちゃったり、まあもしかしたら早く来なくちゃいけなかったり、はい、いろいろあるんだよ。自分は自分でやりたいことがあるのに球団に拘束されるってことじゃない、
はい、
うん、だからもちろん球団の候補の方も気を使うんだよ。練習時間はやめてくださいとか、はい、で選手はさ多くは居残ったりするから、
うん、
チームの練習の後に個人の練習して、もっと居残る人もいるからさ、はい、その後にしてくれって。でもう疲れてるじゃん、
はい、
シャワー入りたい、着替えたい、何したいっていうのもあるのにユニフォーム姿で写真も撮るのでって言われて、っていうことがあるわけじゃない、はい、お腹も空いてるかもしれないのに、取材しなくちゃいけないから、
はい、
まあ受けてる方、取材を申し込んでる方としても申し訳ないなっていう気持ちもあるぐらいな感じよ。嫌だろうな、めんどくさいだろうなと思うわけ、はい、ね、それで聞かれることは大体一緒なわけだから、うん、どうですか今シーズンはみたいなさ、調子良くて何が秘訣ですかとかさ、まあみんな同じこと聞くわけじゃない、
はい、
あの日本シリーズに向けてどうですかとか、うん、だからそうすると、うん、で一戦にもならないにわけだっていうか、そうじゃなくてその分練習に当てて結果を残してそれが年俸になってるわけだから、
はい、
いくら顔役になったってそれは年俸に跳ね返ってこないっていうのが基本のプロ野球選手の考え方だから、
はい、じゃあそうするとちょっと、うん、あの対応も、
まあ、まあ、まあそれは人による
そこそこになる感じ、
うん、まあそれは人によるとしか言いようがないかな、はい、ただ面倒くさがる人ももちろんいるし、うん、いろいろ、朝が苦手な人もいるし、
あ、
うん、あとなんていうの、あの態度じゃ伸びないだろうなって正直思う人もいるし、
は
い、
そうなんです、
うん、逆にやっぱり、
うん、強い人は、
うん、違うなって、人間ができてるなと思うのもいるし、プラスな面で、マイナスな面はもっと、お金取れるようなところで教えてもいいけどプラスな面で言うんだったら、うん、やっぱり巨人の選手っていうのはいい基本、
あ、そうなんですね、
うん、やはり常に注目されてて、でそれマスコミ対応も長嶋さんの時代からずっと伝統として、きちんと受け答えをしなさい、
うん、
その向こうにファンがいるんだから、巨人の主力選手たるやこういう態度であるべきっていう教育をすごいよくやっぱされてるんだなっていう、
そうなん
ですね、うん、から例えばコメントは大したことなかったとしてもそれを送らないっていうか、
ちゃんと話す、
そう、何度もこの同じこと言ったんだろうなと思うことでも苦手な人はね、
はい、
うん、アドリブが苦手な人は それでも同じコメントでも何べんも何べんもきちんと、
うん、
今日初めて考えて今言いましたっていうような態度で言ってくれるし、それは僕は巨人党では実はないけど、
はい、
まあ、カープファンなんだけど、
はい、
でもそれでも巨人のすごいところだなと思う、
うん、
うん、これはやっぱりその少なくとも球界の名手たる意識は選手には間違いなくあるだっていうのが、
はい、
取材の対応で分かる、うん、ところかな。